君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
FRP 繊維強化プラスチックは強くて軽い。でも弱いところも知った上で使ってね。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は FRP で建物を作るお話。義歌大建築都市システム学系松本幸宏先生の研究室を訪ねます。
松本先生は作業着で紺色の、
はい、
今義歌大の研究室でお話を伺ってますので、義歌大の人だなって分かるんですけどそうじゃないと、今ちょうど義歌大もいろんな工事やってますからね。
あ、そうですね、
業者さんと間違い
な、はい、間違いありますね、はい、
先生は何の研究をしてらっしゃるんですか。
あ、私はあの強化、プラスチックで、あの FRP の研究をしております。
FRP ってたまに聞きますよね。
はい、そうですね、あの有名どころだとボーイング787
旅客機。
そうですね、はい、あの炭素繊維の FRP でできて、かなり軽量で燃費もいいよという、話題の飛行機ですね、はい、
炭素繊維、
はい、
日本語に訳すと炭素繊維ってことなんですか、 FRP っていうのは。
あ、いえいえ、FRP っていうのは繊維で強化したプラスチックで、うん、その前に炭素の繊維を使っている場合であれば、まあ、炭素を略して C ですね、 CFRP とか。
あ、
他にもあのガラスの繊維を使う GFRP とかですね。
炭素やガラスって繊維になるんですね。
そうですね、はい、
繊維っていうと僕ら石油かもしくは天然の虫が作ったのとか植物が作ったのとか、そういうのかなと思ったんですけれども、ガラスや炭素で繊維を作って、それを
樹脂で固めてあげると。まあ繊維だけだと見た目は髪の毛とか糸のようなものなので、とてもふにゃふにゃな材料ですよね。でそれをプラスチック樹脂で固めてあげて、いろいろな四角いものだとか丸いパイプだとか、いろいろな形を作って、それで構造材として使えるようにしてあげたもの。
じゃあボーイングの旅客機っていうのはプラスチックでできているってことなんですか。
プラスチックも使われているということになりますね、はい、繊維だけだと成り立たないですからね。
あ、もちろんいろんな素材を使ってできているんだけれども、ね、有名な FRP 製なんだよっていうのは、プラスチックの一種だと。
うん、そうですね、
しかも繊維をプラスチックで固めて強くしてある、強化プラスチックっていうことなんですね。 FRP って僕らよく聞きますけれども、いろんなものに使われてるんですか。
あ、使われてます、使われてます。一番馴染み深いのが、建物だとあのバスタブですね。建物の中にある、おそらく皆さんプラスチック製だと思われてると思うんです
けど、なかなか今時ヒノキ風呂とか入ってらっしゃるのではないと思いますがね、はい、
あれは実は中にガラス繊維がちゃんと入っていて、
それ割と普通の僕らアパートとか住んでてもバスタブっていうのは FRP 製だったりするんですか。
あ、そうですね、あのプラスチック製だと思われがちのものはあれ全部繊維が入ってますね、
そうなんだ、FRP のお風呂に入ってる
そうです、なんかすごそうですか
ちょっとなんかいいものうちあるじゃんって思っちゃいましたね
そうです。
じゃあラジオをお聞きの皆さんのお宅にお風呂があって、それがプラスチックなら、うち FRP あるよ。
おそらく FRP、はい、あのバスタブだとか、ボートっていうのはあれガラス繊維を使っている FRP なんですね。
ガラスなんですか。
ガラスですね、
はい、なんかガラスっていう聞くと脆そうですけどね。
いえいえ、そんなことはなくて、ガラスを繊維を使った FRP でも、鉄と同じぐらいの強さだったりとか、それを超える強さを出すことはできますね、
強い素材としては鉄が有名ですけれども、 鉄よりも今時 FRP 強いんですか？
うん、強くすることもできます。その繊維の量によってどうしても強さが変わってくるので。
あ、 FRP ならみんな鉄より強いよっていうわけではない、まあ、
そういうわけではないですね。
あ、皆さん、あのバスタブを金槌で叩く前に聞いといてよかったんですけれども
バスタブはおそらく鉄よりは弱いと思いますけど
金槌に負けちゃうわけですね。わかりました。と、 FRP のメリットっていうとどういうところになるんですか？
やっぱりあの軽いということと、うん、まあ、鉄と比べると錆びないということですかね。
プラスチックですもんね。
そうですね。
鉄よりも当然軽いし錆びない夢の素材、
うん、と思って、なんとか建築とか土木の建物に使えないかなという研究をずっとしておりますね、うん、はい、
あ、いろいろ旅客機の話とかバスタブの話とか出ましたけれども、うんうん、建築物にも使おうとされているんですか？
そうですね、数は少ないんですけれども、うん、橋ですとか
建物の
屋根の構造なんかに使われている実績はあります。あ、はい、
もう実際に使われているんですか？日本で。
日本でですね、はい、かなり数えるほどの例です
でも今鉄よりも軽い、そして錆びないっていう話も伺いましたけれども、でもお値段が高いっていう話もよく聞きますね。
そうですね、やっぱりあの鉄とかのよく使われてる木とかコンクリートとかに比べるとびっくりするぐらい高い材料ではありますね、うん、
びっくりするぐらい高いそれで橋を作ろうっていうのは、とってもリッチな自治体なんです
よ。いや、そういうわけでもなくて、うん、例えばまあ橋の例ですと、うん、どうしても屋外に建っている建物なので、はい、環境条件によってはまあすぐ錆びちゃうような場所にあったりとか、まあ、場合によっては山奥に橋を架けないといけないという話になって、まあ、そうすると、まあ、どうしても重機を入れたりしないといけませんけども、うん、軽いともしかすると人力で、建てられたり、そういったあの、うん、作る時のコストとかですね、そういったのをトータルで考えると、うん、FRP でも安いんじゃないかというような例もいくつかはあるんですね。
あ、ランニングコストも考えてみるとトータルで逆にお得なんじゃないかと、
うん、そうですね、はい、そういったところに FRP の橋というのは使われている例が多いですね。
あの安いからって鉄を使って錆びちゃってすぐ建て替えなきゃいけなかったりとか、うん、安いから鉄使って山にかけたばっかりにすごいコストがかかって、部品調達するのにもすごいコストがかかってってことになったら大変ですもんね。そういうことを計算してすでに国内でも FRP 製の橋ができ
つつ、数例できつつありますね、はい、やっぱり海辺が多いですね、はい、
この辺でもあります。
一番近いところですと石川県かな、う
ん、あ、日本海側、
はい、
あ、やっぱり海ですか、石川県。
そうです、海の近くですね。あと京都府ですね。残念ながら愛知県にはなくて
でも FRP 言っても強化プラスチックとはいえプラスチックですけれども、上をダンプとか走っても大丈夫なんですか？
あ、そうか、それを言うのを忘れていました。あの橋はですね、歩道橋なんです
車はやっぱ難しいんですか？
車はですね、ちょっとまだ難しいですね、はい、あの試しに作ってみた橋っていうのはあるんですけど、うん、あの研究所の中とかですね、はい、あの一般に車が走るような橋で FRB っていうのはまだないですね、はい、やっぱり日本ではないです。
強度の問題。
そうですね、あの FRP というのは強いんですけども、強いという意味は、うん、その壊れる時の強さですね、壊れる時にかかる力というのは、うん、鉄に匹敵するぐらいの大きな力をかけても大丈夫なんですけども、うん、変形しやすいんですね、
う
ん、同じ力をかけた場合でも、まあ、鉄よりも、まあ、橋であればたわみやすいとか、うん、そういった問題があってですね、でどうしても、まあ、車が通るような大きな橋っていうのは、うん、今のところまだ例がないというような状態ですね。
たわみやすい、
はい、
走ってるとブルンブルンしちゃう。
そうです、そうです、
はい、走りにくいですしね。
そうですね、はい、あー、で歩道橋の場合でも実はそれがすごく、まあ、問題になっていて、
うん、
あのどうしても人の歩く歩調に合わせて橋が揺れるととても不快になっちゃうんですね。
子供は喜ぶかもしれないですね。
そうですね、
はい、そうかそうか、全然違うものですから、鉄と同じようにこう強さだけ揃えたら鉄と同じように渡れるかというとそういうわけじゃないんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
素材の特性っていうのが、
うん、そうです、はい、
あって FRP にもでもいろいろあるはあるんですよね。
あ、そうですね、それがあの代表的なのがその繊維をどういうふうに FRP の中に入れてあげるかというのがあって、
うん、
繊維をある方向にだけ入れると、 まあ、その方向には強いんですけども、まあ、それと違う方向ですね、
うん、
その方には逆に弱い材料になってしまうというような、特性があって、
イメージとしては糸を束ねたものなので、うんうん、引っ張る力には強いけど、うん、こう束ねてあるのを横向きにぶって引っ張ってるとなんかバラバラバラってなりそうですよね、
はい、そういうことですね、はい、
やっぱりそっちには弱いんですか。
弱いです、はい、そこはあの繊維の強さが効かない方向になっちゃうので。
FRP も万能ではないんですね。
そうですね、それをあの克服するために、まあ、繊維をいろいろな方向に入れてあげて、いろんな方向に強くしてあげる FRP っていうのが、まあ、よく使われますね。
あ、一方向だけに並べるんではなくて四方八方に張り巡らせる。
そうです、はい、
そうやって作るとどっから引っ張っても、
うん、あの大体同じような特性にはなってくれます。
どれかが頑張ってくれ。
そうですね、
マックスの引っ張り力は、全部同じ方向よりも弱いかもしれないけれども、
うん、もちろん、はい、そうなりますけどね、は
い、どっから引っ張っても同じぐらいの強度になる FRP が誕生するわけですね、はい、そういったものっていうのはもう実際に作られてるんですか。
あ、もちろん作られてます。あの建築だとか土木に使われる材料っていうのはやっぱり、うん、あのボルトで接合したりしないといけないので、
うんうん、
いろんな方向に強くしてある FRP がよく使われますね。
あ、FRP に穴開けてボルトで締めてやるとかそういう、
はい、そうです、
時に一方向だとピシッと、
そうですね、あのすっぽ抜けちゃったりとか、
うんうん、
どうしても壊れやすくなっちゃうので、うん、そういう、接合する部分だけは、
うん、
繊維をいろんな方向に、入れてあげるとか、
うん、
逆に、力のかかる方向がもう分かっているような、FRP の部材は、まあ、一方向にだけ入れてあげればいいとか、そういう、まあ、うん、材料を設計するって言いますけども、
うん、
そういったことをやって、まあ、対応しているということですね。
なるほど、いろいろ研究がされてるわけなんですね。で、まあ、あのラジオでお見せできなくて残念なんですけれども、うん、先生の前にはいろんな FRP がありましてこの束ねてある長い長い黒い昆布みたいな黒いベルトみたいなのがあるんですけれども、
これがあの、うん、炭素繊維でできている一方向の、一方向に炭素繊維が入っている FRP ですね。
あ、僕らの目にも確かにこう縦になんか繊維っぽいものが走ってる感じがありますよね。
まさに繊維の方向
で見てわかるんですね。繊維が
わかりますね、はい、
これ黒いですけれどもカーボンなんです。
そうです、はい、炭素繊維です、
はい、これだと横に引っ張る力には弱いわけなんですね。
そうですね、もう手でも壊すことができるぐらい弱いですね。
あ、手で壊れちゃう。
はい、
ただこの縦の引っ張る力にはもう鉄並みに強い。
あ、もう鉄の数倍強いです。
鉄の数倍強いっていう、はい、そういうものなんですね。それともう一つちょっと茶色光沢のあるこのパイプに巻いてあるのは、
これも実はあの炭素繊維で、うん、このちょっと茶色がかってるのは、
はい、
あの樹脂の色なんですね。あのプラスチックの色ですね。
へえ、このベルトみたいなのとはまた違うんですか。
あ、こちらは、まあ、ボルトで接合するということもあって、うん、繊維がいろいろな方向に入っていて、で表面に出ているものは、まあ、これ丸いパイプなんですけども、
うん、
パイプをぐるぐる巻くような方向で繊維が入っている、
包帯巻いてるみたいな感じになってますよね。
まあ、中は見えませんけども、中はあのまた違う方向に入っていて、いろんな方向に強い FRP になってますね。
あ、だから端の方ボルトが刺してありますけども大丈夫なんですね。はい、から H の形をしたですね、なんか鉄サビのような色のものがあるんですが、うん、これも FRP なんです。
こっちが鉄です。
あ、これは鉄なんですかで、その隣に今度はあの白っぽい H 型の、あの鉄と同じ形のがあるんですけれども、
こっちがあのガラス繊維の FRP ですね。はい、
あ、全然音が違いますね。
ですね、はい、
重さも全然違う。
重さが3倍ぐらい、
3倍ぐらい違う。
違います。
あ、ちょっと鉄持ってみましょうかね。
あ、
片手では先生なかなかこれ、
はい、
何キロぐらいありますこれ。
え、何キロでしょう測ってないのでわからないですが、
まあ僕もそんなに力持ちじゃないですけれどもやっぱり鉄ですから当たり前に重いですよね。はい、
ずっしりきますね。
その隣の白い、はい、あ、これも片手で、
ええ、
指2本分いけそうな、
はい、
あ、 FRP ってこんな軽いんですね。
そうなんですよ。持って比べてもらうために同じ形のものを用意して、
はい、体積は同じぐらいのものですかね。
FRP の方が若干大きいですね。
むしろ大きいぐらいですけれども、はい、軽いんですね。
そうですね。
ガラスっていうとなんか石に近いのかなと思ってあんまりこう軽いっていうイメージはないんですけれども、軽いですね。
そうですね。ガラスとプラスチックのが、まあ、半分半分ぐらいなので、ガラス自体はまあプラスチックよりちょっと重いんですけど、
うん、まあ、軽くなれば飛行機だったら燃費も良くなりますし ね、
そうですね、はい、
最初に先生が言ってくださったみたいに橋作る時だって人は簡単に運べますしね、うん、はい、うん、プラスチックで橋を作るなんていうとちょっと住民はびっくりするかもしれませんが
そうですね、
うん、鉄の何倍も強いっていうものがあるんですね、うん。それと先生の前にですね、なんか竹筒みたいなパイプ、短く切った湯飲みよりちょっと大きいビールの中ジョッキみたいなのが2つ置いてあるんですけれども、はいはい、これは何ですか？
これはですね、両方鉄のパイプが、まあ、元の部材なんですけども、
うん、
やっぱり日本でも、まあ、鉄でできた構造物っていうのが、はい、まあ、かなり長い年月経っていて、うん、まあ、どうしても錆びたりして、
うん、
まあ、場合によっては穴が開いちゃってで、うん、構造物が危なくなっている場合があると。
鉄は腐食しますし ね、
ですね、まあ、それを、うん、まあ、なんとかして、まあ、簡単に直してあげようということで、
うん、
FRP を鉄に、まあ、巻きつけて接着剤でくっつけてあげて、まあ、補強とか補修をするというテーマでやっているものですね。
だから FRP で最初から作ればいいのにっていうんじゃなくて、うん、もう鉄で作っちゃってあるものは FRP を接着剤の代わりにして補修してやろうという発想。
そうですね、はい、
こっちのパイプなんかは本当に FRP の包帯で巻いたみたいな。
そうですね、ぐるっと巻いて接着剤で固めてありますね、うん、で、まあ、結構大きな穴を開けたんですけども、
うん、
まあ、FRP を巻いてあげると、まあ、元のパイプの、性能に元通りになってくれるというようなことを確かめています。
はあ、そういう使い方も FRP はできるわけなんですね。
軽いっていうのが、まあ、後から補強とか補修したりすると、うん、建物がどうしても重たくなってしまって、
うん、
で、まあ、地盤とかそういったところに負担をかけてしまう場合があるので、
うん、
まあ、軽いもので補強補修をしてあげると、まあ、全体にとっても、まあ、いい結果になる可能性が、まあ、あると。
なるほど。という夢の素材が FRP なんですが、まあ、お話伺ってると高いっていうことがね、はい、ちょっとまあネックなのかなとも思うんですけど、はい、まあ、これはたくさん作ることによって解決できると思うんですが、そうですね、
ある程度は、はい、うん、やっぱり建築、この FRP を建築土木にどういうふうに使っていけるかなとか、まあ、いい点を生かして、うん、まあ、使う方法をいろいろ研究して考えているというような状態ですね。
例えばこうやって包帯の代わりにしてやるとか。
そうですね、はい、やっぱり社会問題っていうのがいろいろあって、
うん、
まあ、こういった鉄の構造物だと腐食ですよね。そういったものが最近いろんなところで言われてますので、うん、そういったのを、まあ、なるべく簡単に、かつ、まあ、軽くて強いもので補強していったらいいんじゃないかというので、まあ、FRP に目をつけて、
うん、
補修方法をいろいろ検討していると。
それまでの補修方法っていうのはもうそこの部分を全取っ替えとか。
そうですね、取り替えたりとか、あとは鉄ですので、まあ、溶接ですね。溶接で、まあ、鉄の板だとかそういったもので補強してあげるというようなことが、まあ、よくやられてますね。
でもまたそこは腐食しちゃいますね。
そうですね、はい、
とやっぱりちょっとお金はかかっても FRP での補修っていうのは、
うん、そうですね、
長い目で見れば、
うん、緊急を要する場合だとか。
すぐできるんですか FRP の補修っていうの。
そうですね、やっぱり軽いものですので、まあ、重機がいらなかったりするので、
うん、
人の手で、極端な話人がまあ担いで行って、まあ、ペタッと当て帰ってくるというか
ああ、それも一般の我々が聞くとそんな直し方でいいのと思うんですけれども、強いんですね。
そうですね、はい、まあ、ただやっぱりそのどうしても、まあ、高度成長期からかなりの年数が経っていて、今構造物が劣化するタイミングっていうのもやっぱり建てたタイミングが集中しているので一気に来るじゃないですか、うん、それをじゃあ今まとめていっぺんに直せるかっていうと、うん、なかなかちょっと難しいので、
うん、
まあ、こういった比較的簡単な方法で、まあ、延命化といったりするんですけども、
うん、
ちょっと今はしのいでもらうというか、
うん、
で本格的に、まあ、建て替えたりするのを少しタイミングをずらしてあげて、
うん、
構造物全体が良くなるまでの、まあ、時期を少しずつずらしてあげるという、うん、そういったあのメンテナンスの、まあ、方法の一つですよね、うん、そういったものの一つの技術になればなと思ってますけどね、
うん、そういう補修っていうのはもう実際に行われているんですか？
あ、こちらもあのコンクリートだとか、うん、まあ、鉄でできた橋ですね、そういったものにはいくつか事例があります。あ、
コンクリートにもいけるわけなんですね。
あ、コンクリートにもありますね。
コンクリートの建造物がやばいんじゃないかって話はよく聞きますもんね。、はい、その時にも FRP で補修という、
はい、それもありますね。
旅客機やお風呂だけじゃないんですね。
そうですね、はい、これからまあいろんなところに少しずつ、まあ、いい材料なので使っていけたらいいなとは思ってます。
そう、使い方の研究などをやってらっしゃる、うん、ということなんですね、はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました松本先生の業界用語は
違法性、冥王星でもなく夜行星でもなく違法性です。違法性は材料を引っ張ったり曲げたりするときに力のかかる方向が違うと異なった性質を示すことで、その方向によっては強かったり逆に極端に弱くなってしまう場合もあります。今回ご紹介した FRP や、まあ、普段馴染み深い木材というのも違法性を持っている材料ですので、使用するときには力のかかる方向をよく検討してから使わなくてはいけません。
来週末の土日、子ども未来館ココニコで科学のイベント、青少年のための科学の祭典が開催されます。ココニコに行けばいろんな科学の工作とか実験とかが楽しめます。面白工作ランドでは昆虫ロボットを作ったり、金属を溶かして鋳物を作ったり、ペットボトルで空気砲を作ったりします。他にも空気の流体力学を使って丼を宙に浮かせたり、液体窒素で超低温の世界を作ったり、ドキドキワクワクの科学実験がいくつも立て続けに出てきます。技科大が開発中のロボットも参加します。寺島先生のテラピオも来てくれる予定です。科学って面白いっていうことを知るには、実験を見てみることが一番です。子供の頃イベントで見た不思議な実験は多分忘れられない一生の思い出になると思います。青少年のための科学の祭典は来週末25-26日の土日、子ども未来館ココニコで朝9時半から夕方まで参加無料で行われます。青少年のためのとタイトルにはついてますけど、あらゆる年齢層の方に楽しんでいただけるイベントです。お一人でもご家族でもぜひ足をお運びください。 技科大南海トラフ巨大地震の震源域の真上にある町、それが愛知県豊橋市。それがどういうことかわからないから怖くないではいけない。次週1月25日の天白の城は この地域に住む博士 2,30 人が地域に向けて研究情報発信。義科大ならではの組織、安全安心地域共創リサーチセンターの先生、斉藤大輝先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。